シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです、今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフのペップでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
やりましたね2回目っていうか3回目かな。
そうですね、ボリューム的には3回目って感じですけど、
ね、やりましたね。
はい、
やっぱりね、最近気づいたんですよ
はいはい、
僕はもう押し売りしかないと今まで押し売りでね、こう世界を広げてきたじゃないかと。
なるほど。
オファー待ちとかね、そんなもう大物ぶったこと言ってもこれはダメだと、
うん、
もうどんどん押し売りしていこうと、いうことで勝ち取ったこのディーン・アップル TV プラスですよね、
うん、
まあまあ、作品がね、そんなに、まあ、出ないんで、まあ、ロンペさんにもね、そんなに負担かけることもないと思うので、
うん、
映画、特に Apple TV プラスの映画、まあ、前回も喋ったかもしれませんけど、
はい、
あんまり注目されてないじゃないですか。
まあそうですね。
ドラマはね、うん、まあ、歌丸さんとかもよく言及されてますけど、
うん、
こと映画に関しては、まあ、ほとんどスルーの状態でしょ。
そうなんですよね。
なので割とやるにあたっての意義は結構あるんちゃうかなっていうふうには思ってますよ。
うん。
で、ちょっとね、盛り上げたいというか、なんかね、こう一つのこう判断材料というかね、まあまあ楽しむツールの一つになってもらえたらいいなとは思ってます。
そうですね。うん、で、なんか、まあ、前回っていうか、まあ、8月にね、配信したやつで2作でありましたけど、
はいはい、
その中で多分フィンチの方はまあまあ知られてるんですよね、うん、多分ね。
そうですね、うん、まあ作品的にというか、まあ役者的にトム・ハンクス、うん、ほぼ一人芝居みたいな感じなんで、
はい、
まあ知られてるのは知られてますよね。
うん、だからもう一作のね、チャチャリアルスムースなんて全然話を聞かない。
全然知らないでしょうね。
うん。ねえ、
そこは。ウェブに感想を上げてる人も、
うん、
そういうなんか、こう、隙間を狙って上げて、こう、はい、感想を読んでもらいたいみたいなところもあるんちゃうかなと思うぐらい、まあ、少ないですよね。うん、まあ、劇場公開じゃないんで、ね、まあ、しょうがないといえばしょうがないんですが。
なんかね、僕らの周りでもほぼ評判を聞かないみたいな感じ。
あれ聞いた人も見た人はあんまりいないのかもしれませんよね。
まあそうですね、うん、
ちょっとね、もったいないとは思ってますよ、
うん、
まあ何でもね、見たらそれなりにそら楽しめるし、いろいろ喋れることはあるんですけど、
うん、
アップルが力入れてる事業の一つではあるんで、
うん、
定点観測をやっぱりしていきたいという気持ちはやっぱりめちゃくちゃありますよね。
うん、
特にこう、まあ、初期というのはちょっと遅いかもしれませんけど、まあまあでも割とね、うん、始まって間なしの頃からこう一個一個こう積んでいけたら、
うん、
割といい感じのこうライブラリーにはなるんちゃうかなというのはなんとなく思いますけどね。
うん、ですね。
まあ、今回のね、うん、作品もまさにそんな一作やと思いますが、
うん、そうですね。うん。まあ、そうなればいいかなという感じで、狙ってみました、うん。そうですね。
はい。
はい。というわけで、まあ、もう、やることは、その、ケンプさんの前回やった、ディビン・アップル TV プラスの続きをやろうと思うんですけど、
はい。
アップル TV プラスにある映画作品ですね、をお題に、ネタバレなしの感想を、二人で話していければと思います。
はい。
で、今回のお題は、まあ、前回やった時から、もう次にやるならこれかなっていう、ちょっとタイトルを二人で考えてたものなんですけど、
はい。
史上最高の乾杯、戦地にビールを届けた男、
はい。
という作品となります。
はい。
うん、じゃあ、まずちょっとこれの、Apple TV Plus に書いてある概要の部分を読んでみたいと思います。
お願いします。
ベトナム戦争へ赴いた地元の仲間を支援したいと考えたチッキー、カッコザックエフロンは、 戦地へアメリカのビールを届けるという大胆な計画を実行する。善意から始まったその旅は、チッキーの生き方も人生観も変えるのだった。これは実話に基づく物語だ、となっております。うん
うん、
はい。
間違いではない。間違いではないっていうぐらいですよね。
まあですね、あの、配信でありがちな、あの、手を抜いた感じのあらすじにはなるんですけど。
あまり時間はね、まあ、かけられないという、多分制約のもとに書かれてあると思いますが。
はい。うん、はい、という作品を、まあ、二人とも今回見てきたんですが、
はい。
では、これの感想を今回は自分、ロンペから話したいと思います。
お願いします。
で、この作品は実は、まずは監督がピーター・ファレリーということで、
そうですね、
まあ、ピーター・ファレリーといえば、前の作品が、日本では2019年に公開されたグリーンブックっていう作品ですけど、
ね、
まあこの作品はね、アカデミー作品賞を受賞ということで、
びっくりですよね。
そうなんですよね。それ前から知ってた人にはびっくりという作品なんで、あの、出来事だったんですけど、まあもう、それまではそういう賞レースとは無縁だと思われていた。
全
く思
って。はい。全く無縁ですよね。
思われていた。まあ、ファレリン兄弟ってね、兄弟でやってた監督の、はい、あの、お兄さんの方の作品なんで、うん、まあ、ファレリン兄弟の映画をそれまで見てきた人は、びっくりっていう感じ。もちろん、グリーンブックは面白かったんですけど、
いや、もちろん、あの、作品が意外ということではなくてね、
はいはいはい、
過去の監督の経歴を考えると、うん、びっくりっていう話ですね。
はい。うん、なんかね、あの、過去作から見てた人は、まあ、違う嬉しさがあったってことだったと思うんですけど。
まさにまさに。
はい。で、まあ、それ以来ですね、あの、ピーター・ファレリーにとっては、グリーンブック以来となる新作だったんで、まあ、はい、それがあって楽しみに待っていましたという作ですね。うん、で、まあ、ピーター・ファレリーは、その、弟の、ボビー・ファレリーと一緒に、まあ、ファレリー兄弟としてずっと映画を作ってきて、
うん、
まあ、兄弟時代だと、ミスター・ダマーとか、
はい、
メリーに首ったけとか、
はい、
もう、ずっと兄弟でコメディを撮ってきたっていう、あの、監督なんで、
そうですね、
まあ、ペプさん、アメリカのコメディ好きだと思うんで、うん、あの、いろいろ作品見てきてはいたと思うんですけど、
はい、
僕はちなみに、ライライにお手上げっていう映画が、下町コメディ映画祭で上映された時に、
はいはい、
これは弟のボビー・ファレリーの方が、舞台挨拶で登壇したことがあったんで、
うんうんうん、
僕はその時にボビーの方は見たことがありますっていう感じですね。
お生でね。
そうそうそう。はいはい、
はい。2008年って何やった時でしたっけ？
これだもん。2008年。まあ、何だろうな。
あ、でも初年度か。初年度やったら僕絶対見てないですね。
うん。何回かね、ボビーが来てるはずなんですよ。ね、そのうちの一回だと思って。うん、
ああ、そうなんや。
そうなんですよ。
なるほど、
うん。お兄ちゃんはね、来てなかったと思うんですよね。
うん、うん、そうみたいですね。僕もちらっと調べた感じではそんな感じでしたね。
うん、はい。で、まあそうやって長年一緒に兄弟で映画を作ってきた二人が、まあ、別れて、
はい、
ピーター・ファレリーが単独で撮ったのがグリーンブックだったんで、まあ、ちょっとその時はびっくりしたという感じだったんですけど、うん、
はい、
あれですよね、今、コーエン兄弟も似たような状態じゃないですか。
ああ、確かに。
ね、うん、あの、長年兄弟で映画撮ってきた後に、まあ、ジョエル・コーエンが単独でマクベスを撮ったっていう感じなんですけど、
ね、はい、
だから、そういうベテラン兄弟監督がそうなる、時期なのかなとか、ちょっと今、あの、
思ったり。オシャウスキー姉妹もそうですよね。
そうなんですよ。だからね、ね、なんか、やけにそこがシンクロするなという時期ではある。
熟年離婚的な感じですよね。
ねえ。
まあ、仲が悪くなってるかどうか知りませんけど、
はいはいはい、
まあ、方向性の違いっていうことなんでしょうけど。
ね、なんかそういうのがあるかなという気がするんですけど、
うん、
まあ、そのピーター・ファレリーの前作のグリーンブックって、まあ、はい、アカデミー賞取ったぐらいなんで、あの、うん、明らかにそれまでの 作品とは、まあ、違った気はしていて。
そうですね。まあ、一緒やったら絶対撮れないですから、ね。
そうなんですよ。あのまあ、それまでははっきり、あの、コメディってジャンルだったと思うんですけど。
まあ、コメディっていうね、幅広い、こう、言い方をすればあれですけど。
うん。まあ、もう
完全にバカに振ってる方ですね。
のコメディだったんで、はい、で、それが、まあ、グリーンブックって作品で、
うん、
まあ、一気に、まあ、レンタルビデオ屋さんのコーナーで言えば、ヒューマンとか書いてある、あの、
まあ、
コーナーあると
思うんですけど。そうなりますよね。そうなりますよね、多分ね。う
ん。多分そこに入るんじゃないかな、みたいな感じを。
はいはい。いや、だと思います。
ねえ、うん、まあ、ヒューマンってなんだよって感じもしますけど、
確かに確かに。あのコーナー。全員ヒューマン出とるわっていう話ですからね。
そうですよね。あのコーナーになったんじゃないかなっていうぐらい。
和製英語のふわっとした感じね。
そう。でもね、そんな感じしますよね。
ん
ね
あ確かに。
うんうん、で、まあ、その変化は感じてたんですけど、今回の、僕らが見たこの史上最高の乾杯は、もう、その延長にあるというか、あの、
うん、
グリーンブックに似た印象の部分もあるし、
うん、
まあさらになんかその方向を推し進めたって感じすらあるってい
う
ところがありますね、うん
うんうん
うん。で、まあ時代はベトナム戦争の頃で、まあ時代出ますけど、これ1967年の、
うん、
話はニューヨークから始まり、まあ、この主人公、ザック・エフロン演じるチッキー、っていう男が主人公なんですけど、
はい、
まあ、職業は船乗りで、あの、
はい、
まあ一年の半分以上は船に乗ってるみたいなこと言ってましたけど、
うん、
だから、家にいるとき、働いてないときは結構休暇みたいな感じなんでしょうね、多分ね、なんか。
で、本人は言いますよね、そうね。うん、はい、
まあ。基本的に飲み屋で飲んでるみたいな感じだと思うんですけど、
はい、完全に。
でも、うん。そう。で、でも、過去に兵役がなんかついてたみたいなことを言っていて、
はい、
でも今、あの、飲んでるっていう感じで、うん、まあ、その、いつも飲んでる飲み屋の親父が、ビル・マーレーがやってるんですけど、
そうそうそうそう、
で、そこで、まあ、ビル・マーレーのやってる親父が、なんか反戦派みたいな客が来ると、お前出てけみたいなことを言う感じで描かれてるんですけど、
うんうん、
まあ、でもこれの描き方って、なんか、このビル・マーレーがおかしいみたいな感じじゃなくて、なんかその考え方が結構当たり前みたいな感じで描かれてる、はい、うん、感じで、うん、がしたんですけど、で、
うん、
この作品でやっぱ面白いのは、あの、この映画だと結構その、反戦活動のデモをやってる人たちが描いていて、
はい、
うん、まあニューヨークっていうなんか、うん、土地的なものもあるかもしれないんですけど、
うん、
あの、しかもその規模とかはちょっとわかんないんですけど、
うん、
まあ、こういうのあったんだろうなというのは思いますし、
うん、
でもなんか日本の戦時下を考えるとこんな活動ができたとは思えないし、
あ、全く思わないですね。
うん、ねえ、なんかそこはちょっと国の違いなんだろうなっていうのも思いますけど、で、まあ、この活動をしている中に、なんか主人公チッキーの妹もいて。
そうですね。
で、この妹とのやりとりの中で、まあ、いろいろあって、なぜかチッキーが、ベトナムで兵役についてる、あの、まあ、地元の、から行ってる、あの、まあ、仲間たちに、アメリカのフィールドを届けに行くって話になるんですけど、
うん、
これ、まあ、そういう話なんですけど、面白いのは、
うん、
あの、最初は結構行けたら行くみたいな感じの口ぶりだったと思うんですけど、
うん、
もうなんかいつの間にか瞬間的になんか完全に行く感じの流れで噂が広まってて、
うん、
あの、もう周りからいろいろ渡されちゃうみたいな感じのとことか、
はい、
あの、なんか行く交通手段が、あの、ないかなと思って、なんか一応チッキーが、あの、港に行くんですけど、
うん、
あの、ベトナム行きの船なんてないですよね、ぐらいな感じで行ったら、あの、あ、ちょうど3時間後にありますよ、みたいな、
うん、
あってなるんですけど、なんか、ここら辺の話の運びとかは面白いし、
うん、
ここら辺はなんかね、あの、コメディのセンサー、褒めるような感じの部分かな、という感じですね。はい、で、まあ、当時の船で、 で、そんな混ぜて、移動だけで3ヶ月かけるって言ってましたけど、もう、なんかもうマジかよって感じですけど、まあ、シンキーは、もしかしたら船乗りだから、船には慣れてるところがあるのかもしれないんですけど、なんか、そこら辺のちょっとハードルが低かったのかなと思いますけども、それに乗って、ビール買って、その時に行っちゃうっていうのが、描かれるんですけど、やっぱり普通じゃないわけで、まあ、話がベトナムに行っても、話しても、その後説明しても呆れられるっていう、
まあ、そらそうですよね。
ところで、で、まあ、実際に、そのベトナムの兵士にビールを渡してくることになるんですけど、ビールを渡された兵士たちの反応を見ても、なんか、なんてバカなことをって呆れられるのは、まあまあ予想できるんですけど、まあ、と同時にちょっとやっぱり嬉しいっていう部分の、なんか、描き方、
まあ、
まあ、
そうですね。
まあ、その両面があって、なんかその反応は見ていて面白いかなというところではありましたね。で、まあ、チッキー自身は、まあ、そう、チッキー自身も、反戦デモをしている人たちを結構バカにしているような感じの人間だったんですけど、まあ、そのベトナムの現状を見て、目の当たりにして、チッキー自身はかなり鈍感な人間だと思うんですけど、そのチッキーでさえ、その自分の考え方を変えていくっていうような、映画なんですけど、僕はここら辺が結構グリーンブックと近い印象があって、まあ、グリーンブックで言えば、運転手兼用心棒として、演じていたビゴ・モーテンセンの役が、まあ、最初に持っていた考えを、なんか旅を通じて、変えていくっていう話だったと思うので、なんか、その話の流れは、やっぱ、ちょっと似てる部分があるのかな、というのが、今回見てて思ったところですね。で、まあ、史実なんで、まあ、結末がどうなるかとか、どこまでネタバレなのかちょっとわかんないですけど、まあ、それほど言わないようにしますけど、まあ、一人、地元から兵役についているトミーっていうですね、人物のことがあって、まあ、彼と、あと彼の母親と、そしてチッキーの、まあ、エピソードっていうのが結構最後まで見ると、一つの軸だったのかなというポイントで、まあ、そこで、まあ、映画の最後の方で、チッキーが口にしてることっていうのは、まあ、なんか、こういうことを思ってた人もいるかもしれないけど、あまり言えなかったことだったのかな、みたいなところを言ってる気がして、なんか、僕はすごい、あそこは良かったかな、とか、この映画の中で良かったかな、と思ってる部分ですね。で、ところで、グリーンブック以上に、ヒューマン路線に進んだ、映画だった気もするんですけど、面白く見れたかな、というところが、とりあえず僕の感想になります。はい。では、次、ペプさんの感想をお願いします。
私もまあ見まして、まず、役者の話からさせていただくと、まあ、主演はザック・エフロンですよね。もうザック・エフロンが出てるだけで、もうジャンル問わず、まあ間違いないなっていう、もう信頼のおける役者の一人になってると思うんです。今回もまさにそういう、まあ、ザックだからできるというか、非常に、まあ、口八丁、手八丁の、まあ、先ほどロンペさんがね、その船乗りで、まあ、仕事をしてて、まあ、休みだから家にいて、まあ、家にいるときは何もしない、酒飲むっていう話なんですけど、まあ、今で言うニートですよね、完全に。一
まあそ
応
うです
仕事
ね。
はしたけどもぐらいの感じの人、まあ、軽薄やし、なんかこう、ね、それらしいことは言うけども、まあ、口だけが達者で、まあ、昼過ぎまで酒かっくらって寝てるような男なので、まあ、働き盛りというか、あれ、いくつぐらいなんかな、20代ぐらいです
20
よね、
代
30
に、
代までは行ってないですよね、
気がし
多
ます
分20
ね。
代前半の役だったと思うんですけど、 20代前半の男がまあ家でゴロゴロされて酒ばっかり飲んでたら、そらお父さんめちゃくちゃ怒ってましたけど、まあそら怒るわなっていう話で、まあでもそういうええ加減な役も普通にできるのが、やっぱザック・エフロン、やっぱ信頼できる確かな演技力と、で、まあ一体化する感じはやっぱすごいですよね。で、今回はこうザックのこういい男感っていうのがあんまり出てないじゃないですか。
まあ、あの一つはひげですよね。
そう、口ひげがまあしっかり生えてるっていうのが、まあもちろん一つポイントにはなってるんですけど、多分ね、増量もしてると思うんですよ。
ああ、なんかスーパーマリオみたいですもん
ね。そうそうそう。
見た目がね、
うん。いい感じでなんかこう緩んでる感じもあって。まあ、ザックといえばもうバッキバキのムッキムキっていうのがね、まあ皆さん知ってる方の中でのイメージだと思うんですけど、そこも多分かなり緩めてきてたなっていう感じはしたので、それはやっぱりすごいなっていうふうには見てました。あと、まあビル・マーレですよね、ロンペさんもおっしゃられてましたけど、まあバーの店主で、まあ愛国主義者ですよね。でベトナム戦争に対して、まあ、疑いをほぼ持っていない。で、なんかこう、なんていうんですか、こう、アメリカが劣勢であるとか、アメリカが、まあ、なんかこう、都合の悪いことっていうのが、テレビから流れてくると、いやいや、こんなん、信じられへん、バカみたいなこと言うな、みたいなことでテレビを消すみたいな。まあ、これって、今まさに起きてますよねっていう話でもあるんじゃないですか。
そうですね。
まあこれがね、今回の作品のやっぱり肝だろうなとは思うんです。もちろん全体としてはコメディですよ。やし、戦争のその悲惨さであったりとか、そういったことをこうリアルに例えば描ききってどうこうっていうような話ではもちろんないですよ。タイトル見たらわかると思いますが、史上最高の乾杯なんで、これもタイトル完全に偽りありだと僕は思いますけど、でもまあまあ多分ね、この放題も物語はこうきっちり反映はしてないかもしれません。むしろまあ後ろ半分、戦地にビールを届けた男は確かにそうなんで、後ろ半分はちゃんとその事実というか、こう経験、彼がやってきた経験に基づく話にはなってると思うんですけど、史上最高の乾杯ではないっていうところはまああるんですが、でもこれぐらいの軽いタイトルで見てほしいという意図としては、多分制作したピーター・ファレリーの意図ともつながるんじゃないのかなと僕は思いました。
なるほど。
それぐらい今はもうなんていうんですかね、本当に簡単なことをこう噛み砕いてこう見せないとやっぱりダメなのかなってやっぱ思うんですよ。これはだからまあ日本だけではなくて、我々は日本にしかいないんで、まあ日本のことを当然こう想起してしまうんですけど、日本だけじゃなくてやっぱり全世界的なこう問題としてあるのかなっていうのは思うんですよ。でその中で、まあ、ピーター・ファレリーがこうフェアに描いてたなと思うのは、それぞれどっちにも別に肩入れするというような話にもしてないんですよね、表向きはね。もう、見てもらったらその感じるものっていうのはもう全く明らかなんですけど、それは、劇中の人たちではなくて、やっぱり見てる観客側に向けられた話だと思うんですよ。これって心当たりないですかって言われてるような話だったなと思うんですね。で、心当たりはすごくありますっていう僕は見ててやっぱ思ったんですよ。で、なんていうんですかね、表現方法として、その、非常に悲惨な戦争だったから悲惨に描くっていうのも一つの表現方法でしょうけど、悲惨な戦争を元にしてこういうコメディを撮るっていうのも一つの表現方法やと思うんですね。それぞれこう 訴えかけるものというか、まあ、監督の意図というのはもちろんそれぞれにあると思いますけども、
うん、
表現方法っていうのは、まあ、もちろんその監督の個性になるわけですから、そこを取ってこんなん戦争映画じゃないとか、
うん、
こんな甘っちょろい戦争の描き方すんなよとかっていうのは、僕はちょっと本質を見誤ってるんじゃないのかなと思うんですね。そうじゃなくて、表現方法はこういう方法だけれども、じゃあ監督が我々に観客に対してどうですかってこう訴えかけてるものっていうのが何かなってな考えた時に、やっぱりグリーンブックもそうでしたけども、まあ、今回はやっぱりグリーンブックよりもさらに、
うん、
レベルをこう下げて、
うん、
こう言ってきこう話しかけてるっていう感じを僕はすごく受けました、
うん、
だからやっぱりまあ状況としてはここまでやっぱり噛み砕いてやらないとわからないんだろうなと思ってるんだなっていうふうに感じて、
うん、
まあ寂しさもあり、でもそういうのをちゃんとこう大きな資本で形にして、で一本の映画としてちゃんとまとめてあげてるというところをこう頼もしくも思うっていうような感じですよね、
うん、
でビル・マーレーの話がちょっと途中で途切れちゃったんですけど、
はい、
今回のビル・マーレーはすごく僕は良かったと思いました。なんか久しぶりにこうちゃんと演技してるビル・マーレー見たなっていう感じがしてて、
かなり抑えた感じのビル・マーレーですね、うんうん、
なんですね。まあもちろんビル・マーレーコメディ出身ですから、まあ、いくらでも笑わせる方向にはできるんですけど、もちろんいいものもたくさんコメディの中でももちろんありますが、今回の役どころっていうのはもう本当にガチガチの愛国主義者でっていう、で大佐って呼ばれてましたよね、
ま
あ、従軍経験もあってっていう、
うん、
でそれぞれの立場でしかわからない戦争っていうのも、まあ、当然あると思うんです。従軍を経験した人にとっての戦争と、
うん、
でそうじゃなくてそのチッキーのようにまだ、戦地にビールを届けに行く前の段階、
うん、
戦地にも行かない、でもまあそれらしいことはなんとなく言ってるっていうのは、まさに今本当今の我々を取り巻く話じゃないですか、
うん
うん、誰一人戦争なんて経験したことがないのに、やれああだこうだっていう話をねしてるっていう、まあ本当にどうですかこれっていう、笑えこれ笑えますよねって、笑えるっていうことはどうですかって言われてると僕は思ったんですよ、やっぱり、
うん、
うん、笑えるけどねっていう、我々の現実と本当は変わりませんよねっていうねところはやっぱ強く感じたんで、ただそこの、そう感じる感じないっていうことも含めて敷居をやっぱりグッと下げてるっていうのは、
うん、
まあ、戦略的にやっぱりすごくあっただろうなというのは改めてやっぱ感じました。このあたりはコメディ出身の監督の、まあなんていうんですかね、身のこなしの軽さといいますか、
うん、
そういうところはあると思います。あんまりこう高みにこうね目標を置かないというか、全然もうあの低いレベルという、まああの言葉にすると語弊があるかもしれませんけど、
うん、
全然あの一般レベルの目線でやってもこれぐらいのものっていうのができちゃうっていう、こう胆力といいますか、そういうのはまあすごく感じましたね、
うん、
うん、なんでまあ作品としてやっぱりこれ、まあ本当に全体的には本当コメディなんで、まあ見てもらったら、まあ、笑えるシーンももちろんありますし、いろいろあるんですけど、見てもらわないことには話にならへんなーっていう類の映画ではありますよね、
うん、
うん、見ても見なくてもっていう映画はまあ基本的には存在しないと思ってますけど、
うん、
これはちょっとあまりにもなんかね Apple TV Plus で見てる人がそんなにいないっていうのはちょっと と、っていう、なんとも言えん、こう、もどかしい気持ちにはなってますね。
うん。
うん、あと、ラッセル・クロウもね、こう、あの、途中から、中盤から出てきますけど、
うん。
ベトナムで、まあ、取材をしている戦場ジャーナリストっていう役割で出てきますけど、はい、まあ、彼も本当にもう、体は巨大化する一方ですけど、今回は本当にいい感じの役回りをしてましたよね。で、まさにこう、なんか、ね、もうあんだけ巨大化してしまうと、もうこう、走ってるだけコミカルに見えてはしまうんですけど、
うん、
とはいえ、こう、真剣なね、ラッセル・クロウを、まあ、結構、久々におふざけしてるラッセル・クロウじゃなくて、まあ、結構久々に見たかなっていうぐらいの感じやし、シリアス一辺倒でないのも、今のラッセル・クロウの立ち位置としても、作品選びとしても、すごい良かったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。
全サニーはめちゃめちゃかっこよかったです
ね。いやー、めちゃくちゃかっこよかったですね。まさに。もう、まあ、昔のラッセル・クローやったドヤ顔でね、もう鼻持ちならん感じで言ってたと思いますけど、今のラッセル・クローなんで、そこのギャップも含めていいですよね。
よかったですね。
すごくこう受け入れやすいというか、
うんうん、
イケイケの頃のラッセル・クローではないという感じがまた、味わいがあって、すごく良かったと思いますね。で、まあね、結局、考え違いをしてほしくないなと思うのは、経験しなかったら分かりませんよねっていう話ではないと僕は思ってるんですよ。もちろん経験しないと分からない話っていうのはいっぱいありますよ。当事者でないと分からない話もあるし、めっちゃありますけど、我々にはやっぱり想像力があるじゃないですか。こういう作品も見て、自分たちの周りに起こってることとかも見て、やっぱり想像力を働かせることっていうのは、まあ、人間の一つのまあ能力、いい方の能力の一つだと思うんですよ。
はい。
これはやっぱりね、ちょっとそこはやっぱ想像力で補ってほしいなっていうのは本当に思いますよね。
まあ、映画はね、そのきっかけの一つになるものと、
まさにまさに、
うん、
で、まあもちろんね、それで全てが変わるとはもちろんそれは思わないですけども、
うん、
誰かの何かのきっかけには絶対になるし、
うん、
誰かの何かのきっかけで我々も今こうやってね、出会うことがあって喋ってるわけじゃないですか、っていうことなんですよね。大きなことを別にしたり劇的なことをするっていう必要っていうことはそんなになくて、むしろそんなことできる人っていうのは本当に数限られてるわけですから、そうじゃなくて我々日常の中でもできることっていうのはいっぱいあるし、それによってなんか人の何かが変わったり、いい方になんか話が転がったりっていうことがあるよっていうことは本当に、思いますよね。やっぱ映画を見てるとね、特にね、思います、本当に。なので、それぞれの登場人物の、キャラクターのそれぞれの立場とかそういうのも割と引いた感じでちゃんとそれぞれの立場に立って描いてますし、すごくフェアでありながらでも本当に普遍のところ、戦争が持つ意味であったりとか、そういう普遍なところ、何がこう争いに発展するのかとか、何がこう戦争になってしまうのかっていう、で反戦の人たちっていうのも、もう当然ね、ロンペさんもさっきおっしゃられてました、出てきててなんですけど、まあその彼が、その中の一人の彼がどういう行動を起こすのかっていうのも、割とこう、見てて、あってやっぱりなるじゃないですか。まあこれはもう見ていただいて、こう感じてほしいところではあるんですけど、やっぱり目の前にこう突きつけられたときにどうなるのかっていうと、 これはもう思想とか考え方とかっていうのは関係ないっていうところもやっぱりあるのはあるので、そこのこう当たり前のところっていうのもちゃんと、なんていうんですかね、こう綺麗事じゃなくてやっぱ描いてるっていうことですよね。特に彼がその前の段階で何を言ってたかっていうことも含めるとすごく分かりやすいシーンにはなってると思うんですけど、ここもすごく噛んで砕いてどうですかって言われてる感じをやっぱすごく受けましたよね。なのでただですね、これ、まあ、世間的にはどうなのかなと思うと、ロッテントマトとかも酷評の嵐なんですよね、批評家からは。恐ろしい、34% とかやったかな。そんなんで、IMDB とかのオーディエンスはそんなに悪くない、6点いくつとか、7点いくつとか、そんなもんでしたかね。だったと思うんですけど、批評家の受けがむちゃくちゃ悪いっていうのはちょっと驚きやったんですが、映画としてのそのひねりであったりとか、そういうなんか映画好きがこう奥にこう秘められたものをこうメタファーを紐解いていくみたいな話ではないかもしれませんけど、僕はまあ先ほどから言ってるように、誰にでも分かるような形で、しかも誰それぞれの立場からもちゃんと距離を置いた視点で見るとコメディになってるっていうのは、我々の世界もそうですよっていう話で、これをコメディとして笑い飛ばせたらまだ度量はありますが、これ中にいる人たちっていうのは真剣にやっぱりそう信じて思ってやってるわけですよ。それがね、まさにこう引いた目で見るとコメディっていう、あのね、チャップリンの話でもありますけど、まさにそういう話をこう映画にしたような話だったなというふうに思いますね。あんまりなんかね、こうやれ教訓だ、やれ説教だみたいな話をするとすぐにこう鼻じらんでしまう人っていうのは一定量いると思うんですが、それだけ、まあそういう姿勢はね、こうなんかある意味なんかかっこいいように思うというか、まあなんかこうハスに構えることがなんかね、こう自分がこう優位に立ったような感じに なるっていう気持ちもわからんではないんですけど、そうじゃなくてっていう、そういうのはもう置いといて、とりあえずやっぱり真剣に考えないとっていうふうに思わせるものではあったと思います、僕は。なので、コメディで見やすいし、それぞれ、まあ、最終的にね、一応史実に基づいた話というか、ベースとオンアトゥルーストーリーなんで、こう最終的なこう最後まで見た時の驚きみたいなのももちろんあるんですけど、そこも含めて、楽しんでまずは見てもらってっていう感じですね。それぞれにやっぱ感じてもらうしかないかなっていうふうに思います。あんまりなんかこうね、それこそこれを捉えて大冗談にお前らこれを見ろっていうのは、まさにこのピーター・ファレリ監督の意図とは全くこうかけ離れたものになるのかなっていう気はするんですよ。そうじゃなくて、本当にこの放題の史上最高の乾杯なんで、あ、戦地にビール届けた男、そんなやつおるんや、どんなんやろうっていう感じで見てもらって、見た後で皆さんが感じるものがあると、それが多分一番作品としても幸せやし、ピーター・ファレリー監督の意図にはまさに合ってるのかなっていうふうには思いますね。なので見ていただくのが一番だと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。まあでもその通りですよね。その敷居を下げてるっていうのはその通りだし、なんかこの映画そのものもそうだし、このチッキーが体験したこと自体が、その、なんでしょうね、軽い気持ちで行っちゃって、実はみたいなところなんで、なんかその体験とも近いような気がするしっていうところは、ある気がしますよね。
で最初、まあね、寄ってる雰囲気で、こう、わーわーとこうね、俺が届けに行くで、みたいな話を、こう、まあ、吹いた ところを、まあ、本当に真に受けられてっていう話になるんですけど、まあ、なんとなく行けたら行くでって思ってたぐらいは、やっぱ実は本人だけで、周りはしっかりで、俺が行く、俺が行くみたいなのを、まあ、酔うてる席とはいえ、聞いてたっていうのも含め、でも、彼の人間性みたいなものはみんな知ってるわけで、で、その彼が本当に行くとは思ってないっていうところもあって、そこも含めてなんですよね。
うん。
うん、そのあたりの、こう、それぞれのこう人の見方、チッチに対してこう周りの人がどう見てるのかっていうね。まあ、酒の席では楽しくみんなワーワーワイワイやってる仲間はいるけれど、でも仲間も全然チッチを人間としてこう何かをやる成し遂げるような人間としては全く評価してないっていうところはあって、そこも割とまあ我々の人間人付き合いともまあちょっとつながるようなところもあるじゃないですか。
そうですね、
ね、結局やらないと何もこう話は前に進まへんしっていうようなところもあるし、かといってまあこんな馬鹿げたことは誰もやる必要もないし、いやあれはないんですが、ただまあチッチやからまあ本当に奇跡的にね、まあこれができたっていうことだと思うんですよね。これまあ物語が原作が日本語訳されてないので、どこまでどうかっていうのは全く我々知る由もないんですけど、でもまあ脚色があったとはいえ、まあそれに近いものをやってたことは間違いないので、でそれを経た上でチッチがどういうこう後のね、彼の人生がどういうものになったのかっていうところは最後の字幕で明らかになるので、
そうですね、
ここも含めて、やっぱり提示したいものっていうのがあるんだと思うんですよ、だから本当にね、体験できない分はやっぱり想像力で補いましょうよっていうことですよ、本当に。で、もうしょうもないことで、しょうもないことでっていうかね、なんかもう、そんな考えなんてね、もう合うわけないんですよ、本当に。こう、自分の考えに合わせようとかっていうのは、もう本当にもう不可能に近いので、じゃなくてやっぱり、自分たちがどう感じて、もう本当に原点ですよね。その、じゃあ、人殺していいのとかいう話になるわけですよ、結局は。そういうまあ原点にまあ本当に立ち返った話になるので、そうなってくるともうおのずと答えは一つなんじゃないのっていうふうには思いますけどね。まさにそういうのが劇中でも出てくるじゃないですか。あれだけ口汚くね、現地というかアメリカ地元ではこう言ってたことがいざ現地の人に会ってみるとっていうね、まあ一つこう友情めいたものがあったりとか、あるいはもう声すら会話すらできないっていうような状況があったりとかいうね、本当に人対人っていうことになれば割とこうコミュニケーションできるのに、そうじゃなくてこう国という大きい括りで見ると全くもっても会話すら成立しないし、見ただけで泣き出してしまう子供がいるとか、やっぱりこれはもうまさにまさに今ですよっていう話で、まあ今というかもうずっと変わってないですよっていうことなんですよね。多分何回この話やったらええんだろうっていうことだと思うんですけど、映画界で言うと。まあまあでもその時代のその空気感でやっぱり何回も何回もこういう話をやっていかないといけないんだろうなというふうに思うし、年齢的にもファレリー監督の年齢からしたらまさにこういう話を今作らないとっていうふうに思ってるっていうのはあるのかなという気はしますね。
まあなんかそういう意味では定期的にこういうのが出てきても全然いいんじゃないのっていう感じは、
ね。全く全く。
はい、なんか、繰り返しになったとしても、その時代その時代の 光栄があればいいんじゃないかな。
そうそうそうそう。
しますよね。
何回もね、同じ題材でも何回もやっぱりやればいいし、
うん、
本当に描き方一つで全然映画の、あの、本質とかルックっていうのはこう変わってくるので、本質は変わらないかもしれないですけど、ルックは全然変わってくるんで、
うん、
そういうことをやって、まあ本当にその時代その時代でこうピックアップして、たまたま出会ったものに何かねこう動かされることがあるといいなっていうふうには思ってるんじゃないかなと思いますね。
まあ、うん、グリーンブックね、好きな人っていっぱいいると思うんで、
そうですね、
あの、そのピーター・ファレル監督っての映画っていうのを知らない人がものすごく多いんだと思うので、
ですね、
うん、はい、まあ、それを紹介した上で、あの、うん、あ、じゃあ見てみようって人がもうちょい増えればいいかなという感じはすごいしますね。
そうですね。史上最高の乾杯の後にね、うん、グリーンブックの監督の作品だよぐらいは言えてもいいかもしれませんよね。
もちろんそこをしてもいいかなという気がしますけどね。うん、
ただね、Apple TV プラスは本当に作品全然押さないじゃないですか。うん、
そうですね。アップルが一番押してないかもしれないな。アマゾンもそういうことじゃないけど。うん、
でも、ね、アマゾンのサイトに行けば、
うん、
まあまあ、バンバン押してくるじゃないですか。
そうですね。ね、まあ、
でも、アップル
TV プラスを開く人がまずはそんなにいないかな。
そうそうそう。アップル TV プラスまで行けば、一応、それぞれの作品いろいろ押してはくるんですけど、
うん、
ただ、見せ方もね、かっこよさにこだわるがあまりこう、
うん、
情報としてはすごい少ないんですよね。
少ないし、あの、まあまあ使ってる方の僕ですらちょっとね、使いにくいっていうのは感じ
ますね。使いにくいですよね。だから、なんかもうちょっとなんかやりようないのかなという、あとドラマと映画がこう、混在になってるのも、
うん
うん、あまりよろしくないんですよね。
だいぶ先の作品とかで、これドラマかな、これ映画かなっていうのは分かんないやつがいっぱいありますからね。
あるでしょ。そこもね、どうなんかなっていうのは思いますしね。
うん、
なので、まあ、これはまあ今後に期待ですけども、
うん、
なんかね、このまま Apple TV プラスというか、Apple のこう資本の映画が、うん、良質がやっぱりめちゃくちゃ多いと思うんですよ、お金もしっかりかかってるのもあって。うん、
まあ、弾数少ない分ね、結構しっかりしたものが出てくるんじゃないかなって感じがしますね。
う
ん、
まあ、まさに僕たちが見たのも、ね、うん、そういう作品がやっぱ多いし、
うん、
なので、これはちょっとね、もうちょっとこうメジャーになってほしいし、ドラマだけじゃなくて映画もっていうのは思いますけどね。
うん。
うん、
まあ、多少の援護射撃になるように。
そうですね。
これがちょっとね、
うん、
あの、不定期でもできればなっていう感じ
です。いやいや、あれですよ。あの、まさに、で、今回見たとき、ロンペさんが見たときもそうやったかもしれませんけど、
うん、
レイモンド&レイの予告が流れませんでした。
あれですね、流れました。あの、豪華キャストの映画ですね。
うん、イーサン・ホークと、
はい、
いや、ユアン・マクレガーの。
そう、これが、これ収録してる今はもう配信が始まってる
んだ。もう見れますね。
はい。
うん。
まあだから、もしちょっとそれができればそれが次かなって感じ。
次これですかね。
うん。
うん。なんでまあ、ロンペさんのスケジュール次第ということにはなりますけど。
はい。
はい。あの、
まあ、よっぽどじゃなければやろうと思いますんでって感じですね。まだ見てないですけど。
うん。うん。もう、あの、ロンペさんのスケジュールに合わせますんで。
はい。
はい。あとね、はい、先ほどの話の補足をちょっとさせてほしいんですけど、
はい、
下町コメディ映画祭の2008年に、うん、ボビー・ファレリー来てるんですけど、実はファレリー兄弟として出演予定やったみたいですね。
ああ、なんか、
インフルエンザで、
あ、そうだそうだ、あ、そうだ、あ、
来日できなかったっていうのが、
うん、
はい、ウィキの情報には書いてます。
うん、
あと、ボビー・ファレリーは、うん、まだポストプロダクション段階なんですけど、
うん、
新作が一応予定されてるんですよ。
あるんですよね。
はい、う
ん。ちょっとそれも、別れた後にどうなるのかっていうのが、
うん、
とっても楽しみだなって
。そうなんです。ピーターの方は撮ってるんですけど、うん、ボビーの方は撮ってなくて、
うん、
で、今回、一応、ポストプロダクションなんですけど、まだ、ちゃんと制作されれば、2023年に撮られるのかな。2023年のポストプロダクションってなってたんで、ひょっとしたら制作は23年中か、翌年なのか、ちょっと分かりませんし、ポシャる可能性もあるんですけど、
うん、
どんなの作るのかなっていうのは、めちゃちゃ楽しみですよね。
そうですね。あの、別れた後にね、どうなるのかっていうのは、
うん、
あの、なんか、兄弟監督やってる間って、ちょっとどっちがどっちっていうのが分かんないところがあるんで、
確かに。
あの、そこがね、別れた後にどうなるのかっていうのは、ぜひ見てみたいなっていう感じが。
やっぱり両方の作品みたいですもんね。で、あ、確かにこれは別れてやりたいことがお互いあったんやなってなるのか、いや、そういうことでもないのかなってなるのかっていうのは両方見てみないとちょっとわからないところもあるので、
まあ公演長でもそうですけど、なんかね、そこら辺は今後の楽しみではあるかなっていう感じですね。
ですよね、
うん、
はい。なんでそこも楽しみにしたいなと。ウディ・ハレルソン出るみたいですし、
ああ、キングピンのあたりのね、うん、コンビですね、うん、
現時点ではね。なんで、まあ、変更がなければきっと、まあ、それなりのキャストは集まりそうな感じですし、ざっくり あらすじ文で見た限りではそんなコメディの話でもなさそうやなっていう感じにはしたんで、もちろん全体としてはコメディなんでしょうけど、
うん、
がっちりバカコメディっていう形ではなさそうやなっていう感じがするんで、
ね、ミスターダマーみたいな感じではないってこと
ですね。あ、ではないと思う、多分ね。いや、あれはあれで最高なんですけど、
うん
うん、でもそうでもなさそうな感じはします。はい、まあ、まだ分かりませんけどね、出てないんでね。はい、うん、
ちょっとそこら辺も楽しみ
に。楽しみに、はい、したいですね。
はい。はい。というわけで、3回目の人間 Apple TV プラスとなりましたけど、はい、今回は史上最高の乾杯、戦地にビールを届けた男について話してみました。テプさん、なんか告知的なものがありますかね。
告知はですね、いつもディギンネットフリックスで、ラロッカ番頭がしてくれてると思うんですけど、ネットフリックスの作品をお題にして、MCTOS っていうのを毎月1回、私個人の一応、企画としてやってるのと、あともちろんシネマクティフの、まあ、本体の方ではマンスリーシネマトーク、今はちょっとオンラインのみになってますけど、あとマンスリーシネマトーク GM、 こちらはオンラインがメインの作品ですよね。あ、オンラインがメインの作品じゃなくて、オンラインでしかやらないイベントでっていうことですね。あとマンスリーシネマトーク和歌山、マンスリーシネマトーク香川、一月ごとに僕が現地に赴いて司会でやってますんで、
はい、
まあ、それぞれまたマンスリーシネマトーク関連の情報はシネマクティフのツイッターを覗いていただくか、シネマクティフ .com の方で見ていただければ随時更新しておりますので、ぜひ、見ていただいて気軽にね、ちょっと参加していただきたいなっていう感じなんですよね。
うん、
今音声メディアで参加するものってね、前も話したかもしれませんけど、まあ、結構あるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、まあ、クラブハウスが、まあ、そのきっかけになったと思うんですけど、
うん、
まあ、ツイッターでもね簡単にやれますし、まあ、我々もねこの間、フェスの後の高野祭で、ね、
まあ、スペ
ースやりましたけども、
うん、
まあ、いろんな形のものがあるんですけど、まあ、顔出しとかいうのが一応ハードルにはなってしまうのかもしれません、今となってはね。でも参加していただいて、まあ、ロンペさんにも MCTOS 行けるときはね参加していただいてますけど、こうちゃんと、まあ、みんな順番にこう話もしてもらいますし、こう参加者としてこう全員がしっかり話できるっていうのは実はあんまりないのかなとは思うんですよ。
確かにね、バーってみんなで流行すものはあったりするかもしれないですけど、
うんうん、
あそこまで順番でってものはあまりないかもしれない
ですね。ないと思うんですよね。同時多発で話すると、やっぱり、あ、今ちょっと引いといた方がいいかなとか、聞いたことあるけどちょっと後にしようかなとか言ってる間に話題がこうね、展開してしまって、あ、結局話せんかったとか や、アンハイスの忘れてたとかっていうことも、まあまああると思うんですけど、
はいはい、
そういうのが割とないかなっていう風な感じがしてますんで、
うん、
まずは興味持ってくださってる方いらっしゃったら、まずはちょっと参加していただきたいなと。ビギンネットフリックスでね、毎回のように触れていただいてるのに、なかなかそれ聞いてきましたっていう方がなかなかいらっしゃらないので、
はい、
なんとかね、ちょっと気軽に参加していただいて、参加していただけるとね、割とまあ、もちろんその場のおべんちゃらもあるかもしれませんけど、いや、楽しかったですって皆さん言ってはくださるんですよ。
はいはい、
その後あんま続かないっていうのがねあれ楽しくなかったのかしらって思ってちょっと不安になっちゃうとこもあるんですけどでもまあ楽しんでくださってる方はこう継続して来てくださってる方ももちろんいらっしゃるんで、
はい
はい、まあ定員10名なんでそんなに多くはなりませんし、10人行くことも今はまあそんなにないので、
はい、
割としっかりお話ししていただけるんで、ぜひお気軽に、はい、もしあれでしたら、あの私の方に直接 DM でお問い合わせいただいても構いませんので、
うん
うん、まずはちょっといろいろちょっとね、どんなもんやっていう感じで来ていただけると、魅力はとりあえず参加していただかないとわからないかなとは思うので、ぜひ参加していただけたらなと思ってます。
はい、そこら辺の情報もチェックしていただければと
お願いします。
思います。はいはい、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。